それでは受けていただきましょう。今日のメッセージのタイトルですね、隠れて働かれる神。これまでアブラハム、イサク、ヤコブとですね、神様が祝福してくださって、その祝福を受け継ぐべく選び導かれてきた人々の姿を見てまいりました。前回35章でした。36章はエドム、エサウの歴史ということで、その記述が記されておりまして、いよいよ37章からこのヨセフの物語がですね出てまいります。で、ヨセフというと、私は、なんて言いましょうか、このヨセフの生涯をずっとこう続けてですね読んでいきますと、もう必ず、泣いてしまうところがですねございます。で、今日のところではございません。で、このヤコブの歴史というふうにですね書かれているこのことが、ずっとこの50章まである創世記の49章までですね続きまして、49章の一番最後の節で、そのヤコブの死が記されます。で、その間ですね、ヤコブの歴史ではありますけれども、中心的にスポットが当たるのはヨセフなんですね。それでは見ていきたいと思います。では、すみません、さて、ヤコブは父の帰流の地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史であるんです。で、早速ヨセフがですね出てきますが、ヨセフは17歳の時、兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいた。ちょっと思い出していただきたいんですが、このビルハとかジルパ、ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父、つまりヤコブに告げたと、こうあるわけですね。で、わざわざビルハとかジルパという名前がですね、出ますけれども、前回も見ましたように、ヤコブには正式な妻であるレアとその妹のラケルがいましたね。そしてそのラケルの方を愛していたと。で、それぞれに女奴隷がいて、で、子供を産ませるためにその女奴隷を夫に与える。そして、ビルハとジルパはですね、妻になった。で、その女奴隷の子供たちと一緒にヨセフはこの羊を飼っていた。けどまだ手伝いだった。17歳だからということもあったでしょう。けれども、特別扱いだったということはわかります。で、ヨセフは彼らの悪い噂をわざわざ、この正義感の強い子供だったんでしょうね。お父さんに告げると。お父さんは、そういう意味でもヨセフをそこに置いていたということが伺えます。そして3節。イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。このイスラエルというのはヤコブのことですよね。このヤコブ一家のこの部族の長としてのイスラエルっていう、そういうことがここで認識されていると思います。そのそういう責任あるヤコブが、つまりイスラエルが、偏ってエコひいきをしていたということが強調されているわけですよね。ヨセフが年寄り子だったからである。それで彼はヨセフに綾織の長服を作ってやっていた。非常に高価な材料で長服を作っていた。この振袖のようにですね、袖が長い服だったと言いますけども、こんなものを着ていてですね、この羊飼いの仕事ができるわけがない。で、これは一説によると王女の服装だと、あるいは祭司とか特別な地位の人だけが着る服だというふうに言うんですね。そういうものをわざわざヨセフにだけヤコブは着せていた。愛してやまないラケルの子供ということでですね、また年寄りになってからやっと与えられたという待望の子供ということで、こういうことをしていたわけです。このヤコブの極めて偏った露骨なエコひいき、偏愛がこの家庭に暗い影を落としていたということですよね。で、4節、ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を、つまりヨセフを愛しているのを見て彼を憎み、穏やかに話すことができなかった。この穏やかにってありますけども、この穏やかという言葉はシャロームという言葉です。シャロームっていうと、皆さんよくご存知だと思いますけども、祝福とか平安とか、あるいは完全とか繁栄といった意味がある、この神様から与えられる 恵みのそのすべてをギャーッと凝縮したような言葉ですよね。その直訳すると、彼を憎み、シャロームを持って話すことはできなかったっていうことです。でヤコブは兄たち、自分の息子たちのそういう気持ちをですね、全然配慮することができなかった、気づけなかった。ヨセフはヨセフで17歳にもなっているんですけれども、自分が置かれている緊張を強いられる立場が分かっていない。そして正義感からではありますけれども、抜け抜けとですね、兄たちの嫌がることをですねしていると、兄たちの神経を逆なでするようなことをしてきたわけですね。そんなヨセフがさらに兄たちに憎まれるようなことをしてしまいます。5節。さてヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。どんな夢か。私が見たこの夢について聞いてください。見ると私たちは畑で束を作っていました。すると突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちました。こういうんですよ。こんなことを言ったらですね、どうなるかっていうことは分かりそうなもんですけども、なんと兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだのです。兄たちは彼に言った。お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは夢や彼の言葉のことでますます彼を憎むようになった。夢を見たこと自体は何も悪いことではありませんよね。でもこういうことをお兄さんたちに言ったらお兄さんたちがどう思うかっていうことをちょっと考えれば分かるはずなのに言っちゃうんですよ。そういう、相手言うならば甘やかされて育ってしまったために人の気持ちが分からない、そういうような青年の姿ですね、この頃ですよね。さらにですね、再びヨセフは別の夢を見て、私はちょっと消していきます。それを兄たちに話した。彼はまた夢を見ました。彼はまた夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいましたと言った。ヨセフが父や兄たちに話すと、父は彼を叱っていった。一体何なのだ。お前の見た夢は。私やお前の母さん、兄さんたち、つまり太陽と月と11の星がお前のところに進み出て、地に伏してお前を拝むというのか。兄たちは彼を妬んだが、はっきりと兄たちがこの弟ヨセフを妬んだというのがここで記されていますよね。で、父はこのことを心に留めていた。ヤコブも夢を通して神様からのメッセージを受け止めたという体験がありましたから、何か感じるところがあったんでしょうか。無邪気に兄たちにこのことを告げたヨセフは、兄たちの憎しみ、怒り、妬みにその火に油を注ぐようなことをしてしまった。さてそのうち兄たちはシェケムで羊の群れを世話するために出かけて行った。イスラエルはヨセフに言った。お前の兄さんたちはシェケムで群れの世話をしている。さあ兄さんたちのところに使いに行ってもらいたい。ヨセフは答えた。はい、参ります。シェケムというのは34章でですね、レアの娘ディナが恥ずかしめられた、そしてその復讐にですね、その兄たちが、その土地の人たちを殺していったというあの土地ですよ、ですからこう心配っていうのもあったんでしょうね。それで父は言った。さあ行って兄さんたちが無事かどうか、羊の群れが無事かどうか見て、その様子を私に知らせておくれ。で、ヘブロンからですね、使いに送って、シェケムに来るわけです。ヘブロンからシェケムまでは直線距離でも80キロもある。ヨセフにとっては大きな長い旅だったと思われます。で、彼がもうさまよっていると、申し訳ありません。またちょっと私は消していただきますか。すみません。一人の人が彼を見たけど、その人は何を探しているのですかと尋ねた。ヨセフは言った。兄弟たちを、兄たちを探しています。 どこで群れの世話をしているかどうか教えてください。するとその人は言った。ここからはもう行ってしまいました。私はあの人たちがさあドタンの方に行こうと言っているのを聞きました。そこでヨセフは兄たちの後を追って、このドタンというのはそこからさらに20キロぐらい行ったところなんですけども、そこに向かっていくわけですね。でそこでですね、遠くの方から長服のヨセフを兄たちは見つけるわけです。兄たちは遠くにヨセフを見て、彼が近くに来る前に彼を殺そうと企んだ。前々からイライラしていた。奴を殺すチャンスだと企むわけです。彼らは互いに話し合った。見ろ、あの夢見る者がやってきた。兄たちもその夢を気にはしてるんですよね。で、さあ今こそあいつを殺し、どこかの穴の一つにでも投げ込んでしまおう。そうして凶暴な獣が食い殺したと言おう。あいつの夢がどうなるかを見ようではないか。けしからん夢をぬけぬけと俺たちに話し合われる。あんな夢俺たちの手で終わらせてやるという気持ちでこうしようとするわけですね。しかしルベンは、長男のルベンですね、これを聞き、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子を撃ち殺すのはやめようと言った。またルベンは言った。弟の血を流してはいけない。弟を荒野のこの穴に投げ込みなさい。手を下してはいけない。これはヨセフを彼らの手から救い出し死のもとに返すためである。思い出していただきたいんですが、このルベンはこの自分のお母さんではない、その妹のラケルの女奴隷ビルハと通じた。そういう悪いことをしてしまった、これ以上 お父さんに罪を犯すわけにはいかないっていう、そういう気持ちも働いたでしょう。でこういうことを言うわけです。ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた綾織の長服を剥ぎ取り、肉肉しいそのヨセフに与えられている、ヨセフだけに与えられているその特権の象徴をですね剥ぎ取った。それはそのヨセフをもうこれ以上父の思い通りにさせはしないぞという復讐の思いが現れています。そして彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、中には水がなかった。もうあちらこちらにですね穴が掘られて、で、雨季にはですね水を溜めてそれを後で使うことができるので、でも寒気ですからこの空であったんですね。そこに投げ込むわけですね。それから彼は座って食事をした。復讐を成し遂げてやった。やがてこの彼がどうなるかしめしめとですね、祝いの食事のようなものですね。さて彼らが目を上げてみると、そこにイシュマエル人の大将がギルアデからやってきていた。彼らはラクダに受講と入講と持つ役を背負わせてエジプトへ下っていくところであった。するとユダが兄弟たちに言った。弟を殺しその血を隠しても何の得になるだろう。損得で考えてますよね。でさあヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が手をかけてはいけない。あいつは我々の弟、我々の肉親なのだから、こう皮肉たっぷりにですね、何の愛情も持っていない、この弟に対して肉親なのだから、兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。その時ミディアン人の商人たちが通りかかった。それで兄弟たちはヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でヨセフをイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行ったと、こうなるわけです。殺すよりはマシです。でも売り飛ばした、遠くエジプトへ。もう弟を切り捨てた、見捨てた。殺すよりはマシ。もう逃げてるのは最悪のことをしないことで、自分の在籍感を軽くしようとするという要素がありますよね。まさにそういうことになるんです。さてルベンがアラのところに帰ってくると、なんとヨセフはアラの中にいなかった。何かの事情でルベンはいなかったんですよね。でルベンは自分の衣を引き裂き、兄弟たちのところに戻ってきていった。あの子がいない。ああ私はどこへ行けばよいのか。長男として一番責任がありますからね。しかも 彼をこの父のところに戻そうと思ってました。彼らはヨセフの長服を取り、親着をふふって長服をその地に浸した。そしてその綾織の長服を父のところに送り届けていった。これを見つけました。あなたのこの長服かどうかお調べください。弟ヨセフのものかどうかお調べくださいって言ってません。父はそれを調べていった。我が子の長服だ。悪い生き物が食い殺したのだ。ヨセフは確かに噛み裂かれたのだ。騙されています。かつて息子として父イサクを騙したヤコブが今息子たちから騙されている。34節。ヤコブは自分の衣を引き裂き、荒野を腰にまとい、何日もその子のために泣き悲しんだ。彼の息子娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められるのを拒んでいった。私は嘆き悲しみながら我が子のところに黄泉に下っていきたい。こうして父はヨセフのために泣いた。あのミディア人たちはエジプトでファラオの定身、侍従長ポティファルにヨセフを売ったと。こうあるわけです。ここでですね、37章の最後まで読んできました。では、お祈りとしましょう。で、終わってしまったらですね、何これってこうね、なんか後味悪いなぁ。で、これは、なんか雑誌とか新聞に取り上げられててもですね、ああ、こんなことが起こったのか、ちょっとこう現代風にアレンジしてですね、こういうことが記事として載っても、ある意味でこう違和感のない。つまりここには人間の自己中心的な、あるいは浅はかな、あるいは醜い罪そのままの、もう私もね、正直言ってこう、麻痺してきている。月から月からですね、こんなことがというような、もう生まれたばかりの子供がですね、ゴミ箱から見つかったとか、虐待でこの殺されたとか、あるいはあんな犯罪、こんな出来事とかね。でも、ここに書かれていることも十分ですね、なんということか、そのまんまの、私たちと同じ、皆さんはどうか分からない、でも私と同じ罪深い自己中心的な人間のそのままの姿がここに記されているというのが、この37章なんですね。で、皆さんもお気になったことがあるかもしれませんけども、この37章というのはですね、神なき章とか、神なき暗黒の章と言われたりします。神様は一体どこ行っちゃったのか、ね。つまり、この章にはですね、神とか主っていう字がないんですよ。神は言われた。主はこのようにされた。で、どこでも書いてない。文字通り、神なき章です。で、この章から、いろんな教えられることはあるんですけども、二つに絞ってですね、お分かちしたいと思います。一つ目のこと。それはですね、神は確かに隠れて働き続けておられるということです。今日のメッセージの題はですね、隠れて働かれる神なんですけども、神は確かに隠れて働いておられるということ。というのは、ヨセフは夢を見たじゃないですか。で、この兄たちよりも自分が優位に立っているっていうことをさらにひけらかそうとして作り話をしたっていう可能性はありますよね。でもこれを確かにヨセフは見たんです。そしてこの夢は神様が見せたんです。はっきりどうしてそう言えるかというと、もう何十年も先のことですけれども、私たちはやがてこの夢の通りになったということを見ることになります。あらかじめ神様はこれから起こることをヨセフに見せた。だからそう言えるんですね。で、神が夢を見せたとも、夢の中で神の語りかけがあったとも、ヨセフとも書かれてないんです。でも、隠れたところで確かに主は働いておられた。で、不思議なことが他にもあります。この、 シェケムでですね、羊を飼っているはずの兄たちのところにヨセフは行った。でも兄たちはそこにいなかった。で、どこに行ったんだろうかなって、もう今みたいに携帯ありませんからね、お兄さんどこ行ってんの、電話できませんよ。おろおろしてたら、ある人が声をかけるじゃないですか。そして、いや、兄さんたちを探してるんですけど、どこに行ったか教えてくださいって言ったら、知ってるんですよね、なぜか。で、ドタンに行こうって言ったのを聞きましたよ。で、ドタンに行ったんですよ。なんであの人はあそこで急に出てきて、そして兄たちが行ったことを知ってたのかなって不思議なんですね。で、その後、ドタンになお20キロを歩いて、そしてお兄さんたちと会うわけですけども、そこで穴に落とし込まれて、で、ちょうどそのところに、エジプトに行く商売の人たちが通りかかるんですよ。で、ちょっとタイミングがずれていたら、もうそこで放置されて、やがて殺されていたか、あるいはその工作をしてですね、もっとひどい目に遭っていたかもしれないけれども、でもヨセフはエジプトに売られる。そのエジプトに売られるということが非常に重要な意味も持ちますよね。で、この後、とんでもない飢饉が来ます。で、その飢饉に耐えられないヤコブたち、イスラエル民族が、エジプト、ナイル川がもうダーッと流れてますから、その周りというのはですね、非常にこう豊かなもんですから、そこでこのやがてイスラエル民族、つまりヤコブの子供たちは増え広がっていくわけですけども、でもそのためには一旦ヨセフが売り飛ばされて、でそこで総理大臣になるっていう、そのことが必要だと。で、神様はそのことをあらかじめ定めて、こういう形でではありますけれども、彼らの罪深いその肉の思いを神様用いてこういうことになさった。いや、神様がですね、憎しみを煽ってこんなことをなさったわけではありません。当然その兄たちは自分たちがしてきたことのその刈り取りをしなければならない。そこに神様の大取り扱いがありますけれども、その極限まで一人一人の自由意志を尊重しつつも、神様のご計画は寸分たがわず進んでいくっていうことを、私たちはこの神主なき37章で見ることができるんですよ。それは今でも同じなんです。私たちは日常生活の中で、ああまたこんなことがあった、なんでこんなこと、神様がおられるんやったら、神様、今こそ神様が介入してほしいと思うときに、なんでっていうことがいっぱいあるじゃないですか。その37章を私たちはしばしば体験させられる。いや、もっと言うならば、まさにこの神なき、もうやりたい放題、罪深い人間のその罪のなすがままに、ある意味で何も悪いことしてないものが憎まれて、妬まれて、エジプトに売り飛ばされるというような、そういうようなとんでもない試練を、まさに今、この、負わされているという方もおられるかわからない。けれども、それは神様が生きて働いておられないという証拠でも、神様が無視している、神様は見放しているという証拠でもない。隠れています。でも神様は確かに働いておられるんです。このヨセフのヤコブの家族にも、そして私たち、あなたにも働いております。第二に、ヨセフが指し示すイエス・キリスト。私たちはここでそれを見ることができる。で、ヨセフの立場からすると、あまりにも過酷なことが来ました。もし私が17歳でヨセフの立場だったらって考えたら、ゾッとする。いや、それは空気読めないよ、お前って言われたら、それまでかもしれない。でも何の悪気もなく、もうお父さんにお願いして、僕だけ長服をちょうだいって言ったわけじゃない。そういう扱いをされて、そして悪いことしてるから悪いことしてますって告げた。で、そういう中で兄たちから妬まれて、この殺意を持ってエジプトに売り飛ばされてしまうっていうのね。こんな過酷なこと。でも、このヨセフがされたことと、私たちの主イエス様のお姿とダブルところがあるんですよ。見てみましょう。ヨセフが父の最愛の子であったこと、共通してますよね。その夢が王の王、主の主に通じていたこと、あるいは身近な兄弟たちに 妬まれ憎まれたこと、イエス様も使わされたそのイスラエルの民、彼らを愛して愛して、でもその彼らから憎まれて十字架へ、そんな兄弟たちのところへ使わされたっていう、このこともまた共通してるじゃないですか。しかも父から使わされた、行きますって自分で言ったわけじゃない、父が行っておくれ、はいお父さん行きます、天のお父様から行ってくれるか、はい私はこれから何が起こるか全部分かっておりますが、父よあなたの御心ですから参りますと言って、神なのに人として生まれてくださった、この人を見よって、先ほど賛美の歌をご紹介しました。与えて与えて、その報いは十字架であった、地に落ちた一粒の麦として穴に投げ込まれたこと、まさに穴のような罪にまみれたこの地上に一粒の麦として落ちてくださった、死んで実を結ばれたこと、そして銀貨で売られたこと、兄弟たちが無関心であったこと、これらのことが一つ一つヨセフと、そしてイエス様と共通していることと言えるのではないでしょうか。異邦人のところへ向かったというこのこともそうであります。イエス様も異邦人のところに使わされていかれた。でやがてもう随分先になりますけれども、これからずっと一生一生ですね、ヨセフに注目していくことになりますが、随分先にはヨセフはエジプトの総理大臣に抜擢されます。そして豊かなエジプトの地にイスラエル一族が移住して、爆発的にそこで増えていく。そうでなければこの、ほんの小さな一部族として細々とかろうじて生きていくか、または絶滅していたか、それがヤコブ、イスラエルたちの部族の運命だった。でも神様はそうではない、ご自身のこの栄光を表すために祝福となれとアブラハムに命じ、そしてイサクにヤコブにその祝福の約束を、契約をされた、その契約に忠実にこのことをなさっていくわけですね。ヨセフの存在によって救われることになっていくイスラエルの民、同じようにイエス様によって救われていくその全世界の人々、その中に私たちも含まれている。先の先まで見通して生きて働いておられる、しばしばこの37章のように隠れて働いておられる神様は、けれども今もここにおられて、私たち一人一人のうちにいてくださって、そしてそうだ、あなたの喜びも悲しみも苦しみも病も全部知っている、そして私があなたの生涯の責任を負っている、永遠に私を信頼し私に任せて一緒に歩むのだって語っておられるんですよ。有名なこの御言葉を一緒に見たいと思いますけども、29章の11節ですね、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。やっぱり主っていう言葉が出てくるとホッとしますよね。主の言葉、主は私たちに対する計画を知っておられる、それは災いじゃないんだって主がおっしゃってるんですよ。平安を与える計画だ。その平安がシャローム、シャロームを失ってしまったこの家族の中に、実はちゃんと圧倒的な形でシャロームを与えるべく、ちゃんと先の先まで主は祝福のシャロームの計画を持っておられた。それは将来と希望をあなた方に与えるための計画なんだ、皆さん、今朝私たち一人一人がどういう状況に置かれていたとしても、でも例外なく私たち全員に神様はこのことをおっしゃってるんですよ。見えない私たちは、でも神様は見えておられて大丈夫、私は備えているから 安心してついてきたらいいんだよ。で、その将来の計画というのを私たちはこの地上だけで考えがちですね。でもそうではない。聖書は全力で永遠の尺度へと私たちを招いている。この地上での生涯というのはほんのわずかの永遠の歩みの前段階に過ぎない。旅人である私たちはやがて帰るべきところに帰って、そこで全て新しくされた存在をもって、全て神様が新しくしてくださっているところの新天新地でもって永遠に共に歩んでいく。そのことも含めてシャロームの計画を主は着々と進めておられる。私たちはもう一遍このお方に目を上げて、この人を見よ、このお方を見よ、メシアを、イエス・キリストを、神を、そして共におられる聖霊を信頼して歩んでいくのだ。その時に私がさせたいような、私が生かしたいような、私があなたを通して、あなた方を通して表したい栄光を表していくような、その生涯を間違いなく生かせるから、生かさせるから、そうしてる、その声に応えて今週も一緒に使わされていきたいと。そうなんですね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。今十字架を仰がせてくださりありがとうございます。私にはわからない一週間先、一年先、あるいは永遠、けども主よ、あなたは私たちの思いをはるかに超えた完全な祝福の計画を持って備え、導き続けてくださることを今朝もこの創世記37章を通して確認させてくださりありがとうございます。神様、助けてください。特に今この神なき章37章を通っておられる方がおられるでしょうか。そのお一人一人、真っ暗な絶望的な試練の中に置かれているお一人一人に格別にあなたが届いてくださって、そして平安のシャロームの計画を持っておられることをさやかに知らしめ、希望を与えてくださいますように、その歩みを支えてくださいますように、また互いに祈り合って励まし合って支え合って、神の家族である私たちがどうぞ一つ心にあなたに信頼してお従いしていくことができますように、導いてくださいますことを、そして全日本全世界の一つ一つのキリストの体の教会をそのように祝福し、尊くお持ちくださって、一人でも多くの方々がこの素晴らしいシャラオの計画を知って、その人生が変えられていく、そのために使えていくことができますよう助けてください。信じます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。